モバイルアップデート。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしていろいろおしゃべりする番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。イプロの伊藤です。
イプロの矢田です。
はい、今回はですね、まあくるくる詐欺で久しいんですけれども、いよいよ本当にやってくるし、 IDFA の問題についてちょっと話そうかなと思ってるんですけれども、
はい、なんだかんだ初めてっちゃ初めて。
そうだね、多分まあ過去の ASO とかプッシュのところで、まあ今後こういうこともありますしっていう話はちょっと出てきたかもしれないんですけど、メインで扱うのは初めてですね、なんだかんだ。
そうですね、まあいよいよリリース目前なんじゃないかっていうことで、
ね、
ちょっとやっとこうって感じですね。
いや、もうなんか去年の夏に発表されて一時期めちゃめちゃ盛り上がったじゃないですか、大変だ、うん、そこからこういつまで経っても来なくて、みんなこう固唾を食らってる感じはあるんじゃないですか。今度も本当っぽいね。
どうだろう。なんか海外のマーケターとかだと、3回目行ってやんじゃねみたいな話とかで賭けやってて。
あ、そうなんだ。なんだろうね、実際のところ、まあ、この後のトピックにもあるかもしれないですけど、こう各種ツールベンダーとの調整とか、なんかそういうところが難航したのかね、分かんない。
かな、なんかちょっと裏で変な圧力が働いてる可能性あるかなと思いますけど、
ね、そうアジェンダ的には、
はい、今日の構成としてはまず、まあ、改めて IDFA 問題どんなものなのっていうところの概要ですね、はい、
そうそう
とかどれぐらい取得できなくなるのかみたいな話とかをさらった上で、じゃあ、各社どんな対応状況なのかっていうところをお話していければと思ってますと、でその上で最後のところで、じゃあ今後、ポスト IDFA 時代にどのようなマーケティングの戦略と、あとそこに基づく戦術っていうのが必要になるかっていうところを、話していければなとは思っています。
はい、じゃあまず最初に、まあこれ聞いてる皆さんご存知の方が多いかなと思ったんですけども、改めて、IDFA オプトイン問題とは何ぞやみたいなところを話していただきましょう。
はい、まあ、そもそも IDFA って何っていうところからですよね。まあ、ほとんどの方多分ご存知かなと思うんですけど、 IDFA っていうのは簡単に言うと広告の識別紙ですね。
はい、
アイデンティファイヤー for アドバタイザーズっていう、まあ、全部長い名前になるんですけど、これは Apple 側の広告識別紙になっていて、 Android は Android 側で ADID っていうのがあるんですけども、今回の規制対象になってるっていうところは Apple の広告識別紙である IDFA の目になっていますと。で、まあ、広告識別紙っていう名前がつく通り、これを用いることによってどの広告にあたってどのユーザーがインストールしたかであったり、その後どんな風な行動をしたかみたいなところの、まあ、いわゆるそのインストールアトリビューションっていうところと、イベントアトリビューション、はい、なのでそこの効果計測っていうところと、もう一つできるところが、結局そのどういうアプリを持っていたり、どういうページを見ていたかっていうところの情報を識別できるので、広告のターゲティングに使えるっていう、ユーザーターゲティングの機能っていうところですね、そこに使うために用いられていた識別紙になっています。
そうですね、もう本当に今までのこうモバイルアプリのターゲティング広告の、まあ、技術のベースとなるようなアイテムですね。
そうですね、で今できることを話したんですけど、それ裏返すと今回の取得制限によって大半ができなくなるっていう風になるっていうところですね。
です
なので、まあ、結構大騒ぎになったっていう感じですね。
そうだね。
はい、でじゃあこれがいつから適用されるかっていうところですよね。まあ、くるくる詐欺もあったと思うので、いつなんだよと思うかもしれないですけど、
そうね、一番最初って普通に WWDC で言ってたんだっけ。
去年の WW なんで、5月とか6月ぐらいに一気に発表されて、
はい、
iOS14 のリリースが9月の23とかかな、確か。
そうだね、まあそうだね、
だったんですけど、そこでリリースされる予定だったのに、また延期されてっていう感じで、
そうだよね、
今に至るという感じ
です。実質半年ぐらいは延期されてる。
そうです、そうです。
予定よりも。
そうです。で先日の、Apple の声明ですね、データプライバシーに関する声明の部分で書いてあった内容としては、今年2021年の春の初めに本リリースしますっていうふうに言っていて、
あ、でも何デートごまかしてるのか、まだ
ごまかしてます、いつだよって感じなんですけど。でじゃあこれいつなんだっていうところの予想が結構出ていて、まあ結構信頼できる情報筋とかで言うと、やっぱ 925Mac とかが結構有名かなと思うんですけど、
アップル大好きメディアに、
はい、
はい、
そことかは3月の22日の月曜日 ではないかと予想してまして、
はいはい、
もしくは3月の23日の火曜日に、うん、Apple の新製品発表会のイベントがあると予想されているので、
はいはい、
そこのタイミングでリリースをするんじゃないかというふうには言って予測されています。
なるほど、まあまあそれはそうなんですけど、
うんうん、まあ、いずれにしてもあと1週間2週間ぐらいですね、
うんうん、
で本当にリリースされるかもしれないので、まあ、ちょっとこれ編集頑張りますけど、
うん、
あのできる限り早い段階で正しい情報をキャッチアップして、しっかり備えていくっていう部分がマーケターの方にとっては重要かなと思ってはいます。
そうですね、ちょっとマーケターの皆さんは当てにすぐ出そうこれは、
うん、でまあ、その偶然か必然かちょっと分からないですけど、なんと3月23日もしかしたらそのリリース当日になるかもしれない日に、
はい、
弊社リプロの方で IDFA 学び直しセミナーっていう部分を開催をする予定です。
はい、これはあの僕も稲田も一応モデレーターとパネラーとして出るので、うん、まあ、そっちもぜひ聞いてくださいっていう
登録
宣伝、
はい、まあ狙ってこの日にしたんですけど
本当で、
はい、
あとまあ実際皆さんが気になるところで言うと、実際じゃあそうなった時にどういうインパクトがあるのっていうところかな、
うんうん、まあ、そうですね、この部分をじゃあざっくり区分をアドテクとアプリ事業者と代理店その他っていう3つに分けて、
はい、
あとそれぞれに対するインパクトっていうのを先ほど話したインストールアトリビューションっていうところとイベントアトリビューション、うん、あとユーザーターゲティングっていうところの3つの軸で全体的なインパクトを測っていければと思うんですけど、
はい、
まあ、分かりやすい例で言ってやっぱりアドテクが一番インパクトは受けます、
うん、そうね、
まあ、当然ですよね。
アドテクって言ってのはもうその DSP 系もそうだしアトリビューション系の業種も全部含めてますよ、
ね、そうそうです、うん、でアドテクの中でも一応3つに分けてるんですけど、
うん、
DSP、SSP っていうところと MMP、 いわゆるその広告計測ツールって呼ばれてるところですねが、まあ、一般的には MMP っていうふうに呼ばれてるんですけども、モバイルメジャーメントパートナーのところの MMP と、あとアドネットワーク、この3つで分けてるんですけど、まあ、やっぱり一番、ダメージを受ける、全体的にダメージを受けるところでいうと DSP、SSP と MMP のところ、
そうですね、
まあ、ここはもう分かりやすいですよね。
うん、
その DSP、SSP とかで言うと、そもそもユーザーターゲティングが全くできなくなるっていう可能性があるので、うん、価値がなくなるというか、
そう
っていうところがあるし、MMP 側で言うと、まあ、計測ツールなのに、インストールアトリビューションだったり、イベントトラッキングの部分と部分的にしかできなくなるので、
うん、
まあ、あんまり意味ないよね、みたいな。どの数値見ればいいんだっけみたいなところが、話があったりします。
そうね、もうなんか、提供しているコアバリューの根幹から崩される感じ。
そうなんですよね。うん、各社対応を急いでるんですけども、まあ、結局そのアップル側の方の話で SK アドネットワークっていうアップルが開発した計測の部分を使わなきゃいけないので、まあ、ここの精度がどんぐらいかっていうところとかどのぐらいの数値が取れるかみたいなところってのが結構懸念になってくるかなと思ってます。
そうだよね、なんかあれ僕もちょっと WWDC の後の盛り上がりの時の時点しかちゃんと追ってないんですけど、
はいはいはい、
ユースルコンバージョンとかってできないんだよね、確か SK って、
うんうんうん、
そうだよ。
でかつそのポストバックされるのが結構遅れてくるので、リアルタイムにしっかり効果測定して成果判定をして、うん、で意思決定するっていう部分が全然できなくなっちゃうってところがあるので、
うん、
なかなかに、うん、制限あるかなという感じですよね。
いやそうだな、なるほど。特に、ね、まあ、Twitter とか広告媒体としてさらにきつくなってきそう
ですね、はい、っていうのがまあ1点目のところで、で次の、区分っていうのが、まあ、アプリ事業者本体ですね、
はい、
の方なんですけど、まあ、この部分はざっくりと、アプリ内課金のゲームっていうところと、うん、広告モデルっていうところで分けていきたいと思うんですけど、
うん、
まあ、広告モデルは分かりやすくやばいですね、
うん、
なんでかっていうと、そもそものこのターゲティング精度が下がっちゃうので、
うん、
いわゆるその広告の価値が下がるというか、
そう
だ、CPM の部分がどんどん下がっていくので、
うん、
なので収益の部分ががっつり下がっちゃうというところがあったりはします。
そうですね、だからまあ特に大体そういう、まあ、DSP 系とかを入れられているっていうのアプリだと、なんだろう、まあ、ツール系、漫画とかニュースのメディア系、まあ、あとゲーム系ももちろんそうですかね、
うん
うん、あたりは大変そうですね、マネタイズ
ですね。カジゲーとかは、まあ、カジゲーに関してはまだそのターゲティングっていう部分がどこまで必要になるかっていう話がまああったりはするんですけど、
うん、
逆にメディアとかの場合っていうのは結構ターゲティングしっかりしなきゃいけない場合もあるので、その時に関してはかなり ECPM の部分が下がってくるかなと思ってますね。じゃあ一方でそのアプリ内課金系はどうなのって話なんですけど、アプリ内課金ゲームに関してもそこそこはやっぱり、インパクトは大きいとは思っています。でアプリ内課金ゲームの中でもそのコーアープ、まあ、たくさん課金してくれて高単価になるようなアプリ内課金ゲームと、もう一個はその中から低程度のアープのアプリ内課金ゲームの2つがあるかと思うんですけど、この中でもやっぱり高いアープのアプリ内課金ゲームがしんどくなるかなと思っています。
そのところは
理由としては、かなりやっぱり高アープのゲームってなると、ゲームジャンルっていうのがミッドコアとかハードゲーム用になるじゃないですか。
まあ本当にあのプレステでやるようなやつがスマホで
ですですってなると、結構ユーザーとしてニッチな部類に入っちゃうので、かつ、そのユーザーの思考っていうのは思考が結構偏るというか、思考性が高いものになってくるので、この部分のターゲティング精度が落ちるってことは、特にそのリターゲットとかを多用しているこういったゲームに関しては結構厳しくなるかなと思っては。
ああ、なるほど。だからあれだよね、今お話ししてるのはさっきさ、あの広告モデルの方だとそのマネタイズとしての IDFA 制限が、
そもそものそうですね、はい、
っていうとユーザーアクイジションの難しさがなるときね。
そうです。あと、まあ、そのリテンションさせるためのリマーケリタ
リングとかですね。ということで、結構前の事例とか、やっぱカズドラかモンストが確か Google さんのなんかリタゲの事例とかすごい昔フィーチャーされて、はいはい、そういうのがもうできなくなっちゃう。
そうです。で逆にでもその中アップとか低アップに関してはゲームジャンルとしては結構そのパズルとかカジュアルゲームの方によるので、まあ、そこまでなんだろう、ターゲティングのところはあんま関係ないっていうところがあるので、まあ、インパクトとしてはそこまで大きくならないんじゃないっていう見立てがあったりはするかなと思っています。
そうね、僕もゲーム事業者とそこまで深い付き合いないかあれですけど、私、まあ、リプロが付き合う事業者って基本そのミッドからハードじゃないですか、
はいはいはい、
多いからあれですけど、やっぱりまあそうね、リタゲをにガンガン金払ってるっていうと、もうでかい事業会社さんがやってる、まあ複雑なアプリじゃないですよね、
というところですね。というのが、まあ、アプリ提供者側、まあ、サブスクリプションのアプリの方に関しては基本的にその辺は、まあ、影響は受けない、まあ、リターゲとかリマーケに関しては受けるけど、
特殊法は制限
されずに、はい、というところなので、まあ、結構アプリとして広告モデルっていうのが窮地に立たされるっていうのが今回の変更内容かなとは思っています。
はい。
でまあ、最後の部分が代理店とその他っていうふうにくくったんですけど、その他っていうのがまあ DMP のところかなと思っていて、まあ、DMP もインパクトとしてやっぱり大きくなるかなと思っています。まあ、ユーザーターゲティングができなくなっちゃうので、結局 DMP の価値っていうのも低減するかなというところですね。
まあ、そうだね、まあ、これはあのウェブ側でいうクッキーの制限とかと同じようなインパクトですね、まあ、DMP、
はい、
うん。
で最後が代理店なんですけど、まあ、いわゆるその広告代理店ですねに関しては、まあ、直接そのインパクトは受けないじゃないですか。ただ間接的にやっぱりこういう効果計測が難しくなるとか、面として低減、面が少なくなるっていうところに関しては影響は中程度受けるかなと思っていて、やっぱりそのイベントアトリビューションとユーザーターゲティングができないっていうところは、まずイベントアトリビューションに関しては、まあ、ロイとかロアスの部分を見ていくところとか、あとユーザーターゲティングに関しては単純にその誰をターゲティングするかっていう部分が不明確になるので、はい、結構、代理店として広告運用しているところに関してはこの対応どうするかっていうのが結構その実力が見極められるところかなとは思ってはいますね。
そうね。たださ、こう、まあ、大枠のトレンドとして要はターゲティングしにくくなったから、まあバックリ系の広告運用にまたなるんじゃないかみたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
っていう意味でなんかよくこうアドテック業界でそういう特に運用でさ、なんかデスマーチがすごいあるみたいな話も、なんか代理店もしかしたらラッキーみたいな言ってる人もいる細かい、
そうなのかな、
アドテックはわかんないけど
確かに、ね、運用上は確かに楽だから、
そうもう地獄のような細かい、なんか3日目、7日目、14日目みたいなのをさ、ひたすらこうそれぞれでグルーピングして
広告運用とかもしなくてよくなるんじゃないかって。ただ一方でそのなんか今だとキャンペーン単位でスケアネットワーク取れない、キャンペーン単位でしかスケアネットワークが取れない分、それを他の MMP とか他のその媒体の数値と全部マッピングとして当て込んで精緻に計測するっていう動きもあるらしくって、もしかしたらむしろだるいかもしれないなっていう。
あ、結構だるいな。なるほどね。もう 事業者さん主さん的にもうデフォルトで、まあ、二重計測したいですみたいなオーダーが来て、そこを丸投げするみたいな。
そうそうそうそう。そこのマッピングやりだしたらマジでもうどうしようもないんで。
まあそうね。
めっちゃ辛そうだなっていう感じはしますけど、
ね。だし、まあ僕らも結構そういうの言われるときあるしね。
あるある。全然ある。
DA どっちも見てくださいとかね。
なんか多分それが結構また大変になるって感じぐらいかなと思いますけどね。
確かに
根本的に仕事がなくなることはないと思う、ね、
そう
です
、
うん、
はい、
っていうのがまあ各サイド各事業者各サイドに対する今回の IDF やオプトイン化によるインパクトの部分を簡単に解説しましたと。
はい、
じゃ あ、まあこれ踏まえた上でそもそも今回のこの IDF 問題ってどんぐらい大きいものなのってところの話がやっぱり読み込みにくいじゃないですか、
うん、
まあ、どれぐらいそもそも取得できなくなるのみたいな部分の調査がまだ出ていないのでなかなか、イメージしづらいかなと思うのでこの部分ちょっと何個か調査結果の方を引用しながら話していこうかなと思って、
なんか夏の時点ではさこうプッシュのオプトインとかと比べてより低いんじゃないかみたいなさ、
はいはいはい、
結構言われたと思うんですけどもうあれなんです調査も出てる、
疑似的に行ってる調査とあともう一個がその専門家によるアンケート調査の部分2個ありましてそれぞれちょっと引用させてください、
うん、
まず1個目が疑似的にこの IDFA の ATT ですねのポップアップを出してどんぐらいの人が許諾するかっていうところを調査した結果が出ていますと、
そんなやつある。
これが行われたのが2020年の6月と7月なんで本当にもうWWDC で発表されてすぐ後にちゃんとやってくれてる調査で、何パーぐらいだと思います？許諾以降
どうなんだろうな。なんかちゃんとでもあれなんですかね、カスタムダイヤログというかソフトオプトイン導入し、いやでも3割とかんじゃないかな、全然わからんけど
3割
3割、はい、3割でも高いのかな。なんか普通に考えたら、
はいはい、
こうプッシュよりは全然低いと思う。だしプッシュ許諾もさ、いけてない事業さんだと3割とか全然あるじゃん。
ぐらいですね、はいはい。
だから、3割いける、いや、まあいいや、3割。
はい。14%。
ああ、半分以下。マジか。
なかなか低いっすよね。
だし、14% だよね。でなくて、マネタイズしたいんだったらマネタイズ側のアプリと広告配信してる側のアプリどっちも許可してないといけないってことになるんですから、
うんうん、
それはもうほぼ無理ですね。
そうなんですよね、うん、これ片方だけの計測というか調査で 14% なので、うん、もっと面減るよなっていうのがまあ分かりやすいかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でそうですね、あとそのアプリマーケターの方たちにアンケートした結果っても出ていて、
うん、
まあ、どれぐらいの IDFA が使えるかっていう部分を 25% 刻みで出して、
うん、
そこに対して何パーセント回答あったかっていう調査が出てるんですけど、
はいはい、
25% しか取得できないって言ってるのが全体の 14%。
おお、意外とじゃあ楽観的なことですか。
いや、25% しか取得できないから、かなり、そうそうそうそう。で、50% から 75% 消えるでしょうって言ってる人、要はその25% から 50% ぐらいしか取得できないよねって言ってる人が 39% なので、なので、半分以下しか取得できないというふうに考えてる人が過半数いるっていう状況になってます。で、楽観的に考えてる人、要はその 25% しか減らないんじゃないって言ってる人に関しては、わずか 11% しかいないので、
うん、
もう基本的に考え方としては、先ほどの調査も合わせて考えると、まあ、多くても半分、最悪4分の1以下しか取得できないって見立てが大半なので、
うん、
まあ、伝えたいこととしては、基本的にはやっぱり IDFA が使えない前提で、これからのマーケティングっていうのは考える必要があるかなとは思っています。
それはもうリリースからずっと言われてきてるよね。だし、まあ、この後もちょっと話すかもしれないですけど、
はいはい、
基本的にこうソフトインみたいなのを推奨はしてないよね、確か。
うんうんうん。
そうっすよね。厳しい。
なるほど。はい。一旦こちらが IDFA 問題の概要ですね。簡単におさらいさせてもらいました。
はい。じゃあまあちょっと IDFA の全体の概要が分かったところで、まあ、発表されて半年以上経って今のところのまあ各社ステークホルダーの対応状況みたいなところについても話したいなと思ってるんですけど、
はい、
うん、
じゃあ、まあこの辺のところに関しては2つに分けて考えたいと思うんですけど、
はい、
まず1つがそもそものユーザー側の動向っていうところですね、
うん、エンドユーザー、
ね、まあ、そこまで多分、うん、エンドユーザー側ですね、
うん、
そこまでこの ID 変問で理解してる人は少ないとは思うんですけど、まあ、こういったプライバシーの懸念する動きっていうのがどれぐらい広がってるかっていうのを、うん、現状のラトーン端末の部分の比率でちょっと見ていこうと思うんですけど、
あ、ラトーン確かにいいベンチマーク、
はい、うん、まあ、ラトーンって何かっていうと、あのリミテッドアドトラッキングっていうところですね。追跡型広告を禁止するか禁止しないかっていう部分のオプションをユーザーが選ぶことができていて、
うん、
この機能自体は iOS 10からあったんですね。
そうですね。だし、アップアナリティクスで見ることできるよね、事業所。
それそれです、うん。あるんですけど、で、ここに関してはあくまでも現状ですね、iOS 14.5 以前に関しては、端末設定で切り替えなきゃいけないっていうところですね。アプリ単位じゃなくて。なので結構動線としても深いところにあるので、めんどくさい工程なので、
そうね、
あまりやってる人はいないかなという感じなんですけど。
あんまりいない気がする。
うん、なんでこれが結構いいベンチマークになるかなと思っていますと、うん、iOS14 リリース前段階でも世界平均でラットオンのユーザーっていうのが 24% もいるんですよ。
あ、そうなんだ、え、じゃあ4人に1人ぐらい
はもうラットオンだったっていう感じですね。
あ、そうなん
だ。で、まあ、もちろんこれは国によって変わってはきていて、まあ、GDPR の方とかも結構厳しい、 EU とかあとアメリカとかの方で言うと結構この辺は高くなっている傾向はあったりします。
そこはみんな、こう、なんですか、エンドユーザーのリテラシーが高いとか敏感なんです、
うんうん、で、じゃ実際この iOS14 リリースされて以降どうなったかって部分ですね、うん、の数値を、Apps Flyerさんが出してるんですけど、うん、2020年の9月16っていうのが iOS14 の最初のリリースタイミングなんですけど、この後ですね、急激に IDFA が取得できない端末数っていうのが急増していますと。で、全デバイスですね、全 iOS デバイスを母数とした時の IDFA が取得できない端末っていうのが、うん、昨年10月時点で 35% まで上昇していますと。
おお、一気に 10% ぐらい上がってるね、その前に、
うん。で、これをさらに iOS14 の端末ですね、
はい、
絞った場合
は、
もう 45% まで上がっちゃってるんですね。でこれ去年の10月の数値なんで、これってどんどん上がってるはず で、かつ今って iOS14 のアドプションレート、導入率っていうのかな、うん、がもうすべての端末の中の 86% とかになってるので、
うん、
もともとの IDFA が取得できる端末に対して iOS14 のアドプションレートを掛け合わせて、そこに対してラットオン比率っていうのを掛け合わせると取得できない端末が出るんですけど、
うん、
ここの数値っていうのは多分現状もうすでにかなり上がってるかなっていうのが見立てではあったりはします、
うん。
で、まあ、先ほど話したように今の現状のラットオンってあくまでこのデバイス単位で行う、かつ設定画面の方に移動してやんなきゃいけないっていうのが結構めんどくさかったんですけど、
うん、
今後のこの 14.5 以降の ATT 実装後っていうのはアプリごとにポップアップが出るじゃないですか。
そうだ、そうなるんだった。
ってなるとユーザーとしてはなんか結構まがまがしい文言だし、うん、あんまり許諾するイメージじゃなくて、
いや、そうなんだよな。なんかさ、いつからかわかんないですけど、位置情報も今もうアプリ単位じゃないですか。まあ結構なんか、うん、もうやっぱりさ、こうなんで位置情報を取るっていう風にあんま納得感がないアプリだとやっぱりこう拒否しちゃうわけ。
はいはい、しますよね。
うん、なんか広告なんてより一層そうです。
しかも、広告って書いてないですからね、あれ、
うん、あ、そう、
文言的にあなたの情報を追跡するって書いてありますからね。
ああ、最悪だよ。
絶対許諾しないでしょって思うし。
そうだよね。
まあ、なので、まあ、現状、昨年の10月時点で、ダットオン端末が 45% だったものっていうのは、今後どんどん上がっていくと思うので、
うん、
先ほど の IDFA 取得可能性っていう部分は話したと思うんですけど、そこはまあ、 ある程度多分見立てとして合ってるかなと思っていますと。っていうのが、まあ、エンドユーザー側の動きのところで、
はい、
じゃあ実際パブリッシャー側ですね、
うん、
は対応できてるのっていうところなんですけど、
うん、
こちらに関しては改善さんっていう、まあ、海外のアプリマーケのエージェンシーかつツール持ってる会社さんかなが出してるレポートがあったので、こちらの部分に
載せ
じゃなくて海外の改善さんっていうところですね。そこが出してるところで言うと、SKアドネットワークに対応できてるパブリッシャーっていうのが、全体のうちの 36% しかいない。これと、今年の2月時点の数値です。
はいはいはい。
むちゃくちゃ低くないですか？
低いね。てか、大丈夫か？
でさっきも話したようにこのラットン比率とがめちゃくちゃ高くなっている一方でパブリッシャーとして対応できているのが 36% ってなると、
うん、
結局この面としてはどんどん下がっていくわけじゃないですか、掛け合わせなので、
うん
うん、っていうふうになるとこのラットン端末の伸長っていうのかな、伸びに対してこの対応が追いついてないという状況が結構危機的な状況かなと思うので、
うん、そうね、
特にやっぱり、うん、広告モデルのアプリっていうのはやっぱりこの辺は深刻に響いてくるかなとは思っております
ね。そうですね、どうなっちゃうんだろう。そうね、なんかでもそのターゲティングっていう意味で言うとさ、まあアプリ文脈じゃなかったですけど、なんかこの間ツイッターでショッピファイの運営とかすごいやってる人がこう、今フェイスブックはもはやターゲティングじゃなくてブロード配信が一番効果がいいみたいなさ、言ってたり。そうそう、あとまあ Google もさ結構前からさ、てかまあ、UAC 今 GAC っていうのか、 Google アップキャンペーンなんてもうなんかターゲティング合ってないようなぐらいの感じじゃないですか、言うても。
あ、そうですね。
そういうのでもまあパフォーマンス良くなってきてるから、なんか意外とその獲得面っていう側においてはもはや大手のプラットフォームはやっぱり必要とされてこないのかもしれない。
まあそうですね、セルフでネットワーク持ってるところ、Twitter、Google、Facebook とかに関しては、まあそこまで、うん、獲得面の部分であんまり影響ないかなとは思いますけど。
枝川は結局ね、IFM に頼らない、まあ、いろんな情報を吸い取ってますから。
ですです。
そうですね。
はい。まあ、っていうのが、各業界というのかな、各サイド、うん、まあ、エンドユーザー側と、あと実際の事業者側の対応状況っていうところで、
うんうん、
この後に関しては、じゃあ具体的にその事業者さん、パブリッシャーさん側って、効果計測どうしてんのみたいな話を簡単にできればと思うんですけど、まあ、今まで話聞いてる感じだと、やっぱ完璧に切り替えるっていう人いないっすよね。
うん、そうね。
どっちかというと、やっぱりこの、しばらくは様子見、併用しながら様子見みたいな部分が多かったりする
なと思ったりする。そうね。そうね。まあ、実際にこう、本当に、まあ、どういう風に取れなくなるのかみたいなところを見てから考えますっていう様子見が多いですね。
そうですよね、
うん、
まあ、いきなりこの切り替えちゃっても結局数値の正当性どれが合ってるかも分かんないようなもんなんで、
うん、
結局二重でチェックするとか併用して、まあ、どっかのタイミングで切り替えるみたいなっていう判断は、
うん、
いつか必要になるかなと思うんですけど、今今じゃないなっていうのは感じますね。
そうですね。いやでも本当さ、なんかこう切り替わって変わったタイミングだから、具体的に言うとこの向こう1ヶ月ぐらいさ、なんかまあ僕らの仲良い生徒というアジャストさんとかアップフライヤーさんのカスタマーサポートとさ、なんか問い合わせするめっちゃ急増しそう。
確かに確かに。
ちょっと一言僕言って申し訳ないんですけどね、になんか帰りがみたいな話、なんか僕らもよく来るじゃないですか、帰りの話。
はいはい、
わかりそうです。
はい、一旦その部分がですね、各社の対応状況に関してのまとめでした。
なんかこの辺はね、来週の、うん、再来週かのウェビナーとかでの事業者さんの対応、大手さんの対応状況とかちょっと聞いてみたいですね。
うん、確かにこの辺もちょっと深掘ってみたいなと思ってます。
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、最後のパートとして、まあじゃあこういうですね、アプリ業界をこの1年揺るがしてきた IDFA オフトライン問題っていうのを受けて、まあ、特にアプリ事業者ですかね、アプリマーケターは、今後どういう風な戦略とかことを踏まえて、マーケティングを行っていかなければいけないのかっていうところについてちょっと話していこうかなというふうに思うんですけれども、
はい、まあちょっと月並みなところはあるかなとは思うんですけど、
はい、
うん、まあ、どうやってもこういう方向に行くかなと思うので、
うん、
だと思いますが、まあ、ちょっと詳しく話していければと思います。
はい、
で、分け方としては、新規ユーザー獲得っていう観点と、獲得後の観点と、あと最後がマーケティング全体っていうところ、はい、大きく3つに分けて話していければと思っています。
はい、
じゃまず新規ユーザー獲得ですね。うん、ここがまあ戦略の根幹になるかなと思うんですけど、
はい、
ここに対しての今回の打ち手というか変えなきゃいけない部分がどういうことあるかっていうのをちょっと考察していきたいと思っています。
うん、
まず最初に考えるところで言うと、やっぱりこの Apple Search Ads の出向を強化するかっていうところかと思うんですけど、
うん、
まあ、結局その今回の諸悪の根源にいるのは Apple なんですけど、
そう
彼らが結局ターゲティング全部できる Apple Search Ads を持ってるっていうところで、今後この辺の出向量ってのは増えていくんじゃないかなと予想はしていますと。
そうね、私ここにさ、まあ、まだそんな Apple 自身言わないけど、こうその代わりに Search Ads どうですかとかをおすすめしてきやがったら相当いいビルだよね、本当に。
あ、これあんま公に言えないんですけど、うん、営業資料に書いてましたよ。
マジ
あのプライバシー問題に関する懸念をむっちゃ書いた後に、うん、ちなみに Apple Search Ads はできますみたいな、
あ、そうなんだ、
おすすめですみたいな書いてて、いや、お前らのせいじゃんって思ったんですけど、
なんかマッチポップ商法感が半端ないな。
確かにマッチポップだな、お、大規模なマッチポップだわ。
すごいね、でもプラットフォーマー様様ですね。
でも結局出さざるを得ないじゃないですか、
うん、
iOS 端末が今って日本だともう半分以上超えていて7割とかいってる中で出さざるを得ないわけで、そうするとちゃんとターゲティングして効果見ていくっていうところだと、サーチアーズの出向を強化するっていうのは、まあ、ある程度必然になるかなと思っております。悔しいですよね。
やだね、やらしいな。なるほど。
この辺は獲得チャンネル の、 そのアロケーションの部分の話なので、まあ、やるべきって話なんですけど、
うん、
じゃあ今回のこの IDFA 問題で結局できなくなるのって、うん、どのキャンペーンからどういうユーザーが来てどのぐらいインストールしてどのぐらい課金してるかみたいなところがはっきりしなくなるってことじゃないですか、
うん、
だと必要な考えっていうのはどの地点の転換率を一番上げるかっていう話だったり、対局を見て、うん、ユーザーを見、対局のユーザーを見るっていうのかな、ユーザーを大きく捉えて見ていくっていう部分が重要になってくると思っています。そこに対する打ち手としてやっぱり ASO っていうのが重要かなと思っていまして、なんでかっていうとやっぱり、うん、広告どの媒体踏んでも最終的な着地地点ってアプリストアじゃないですか、
うん、
そこの転換率をしっかり上げることができれば、まあターゲティング精度下がってたり、どの媒体からどの人が来るか分かってなくても、うん、パネルの一部分だけ太くすることができるようになるので、
うん、
その部分の ASO を今後強化していく、特にクリエイティブですね、
うん、
をしっかり上げて、CVR を向上させていくっていうところの取り組みができれば、広告全体として見た時のパフォーマンス自体の改善は今後図っていけるんじゃないかなとは考えています。
そうですね、私なんかこうアップルがそこはさ気を利かせてくれて、 Google さんみたいにあのスクショのスプリットテストを iOS でもできるし、
はいはい、
くれたら、まあ、ちょっと好きになるかなと、うん
ね、はい、っていうのと、あとちょっとここは仮説レベルにはなるんですけど、
うん、
Web2 アップ施策っていうのも今後結構重要になってくるんじゃないかなとは考えています
。そうね、ジャンルによるけど、まあ、うん、そう思います。
最近特にこのコロナの影響でユーザーの動きっていうのがアプリじゃなくてウェブ側に動くシフトっていうのが結構あったりするので、うん、そこを踏まえた上でも、まあ、ウェブ側である程度オンボーディングさせた上でアプリストアに飛ばして課金させるっていうのは、うん、特にやっぱサブスクモデルとかの場合は有効かなとは考えています。
まあそうですね、ウェブ2アップとか、まああとサブスクに関して言うと、やっぱストアで課金させちゃうと3割取られちゃうからね、
まあ、逆の、うんうん、まあグレーっちゃグレーですけどね。
そうですね、結構アップトゥウェブ的なところとかも、まあ、あるというか、なんか使い分けですね、うん、
ですね。まあ、でも Web2 アップの動きっていうのは今後ちょっと加速していくんじゃないかなとは考えているので、まだやってない方とかはちょっと1枚挟んでみるとかっていうのは試してみる価値はあるんじゃないかなと思っています。はい、っていうのが新規ユーザー獲得戦略の中の、まあ、具体的な戦術のところですね、うん、今後どういう部分が必要になるかというところの話でしたと、
はい、
じゃあ次、獲得後のいわゆるリテンションマーケティング、エンゲージメントマーケティングのところなんですけども、まあ、ここはより今後重要になってくるのは間違いない。なぜかっていうと、うん、IDFA 使ってリターゲティングとかができなくなるので、うん、そもそも眠らせないようにするとかアプリの外に出ないようにする仕組みっていうのが重要になってくるというのは必然じゃないですか。じゃあそこに対して具体的に何ができるのって話で言うと、まあ、やっぱりアプリ内マーケティング、プッシュ通知とかアプリ内メッセージを使うっていう部分はやっぱり重要になってくるかなとは考えています。
そうだね、まあ、眠らせないというかね、リターゲする必要もないままそのまま使ってもらうので、
まあ、やっぱプッシュ通知って結構勘違いされやすいのが、眠ったユーザー復帰させるために使いますってよく勘違いされるじゃないですか。
まれ
そうじゃないんだよなとは思っていて、
そうね、
効果、うん、費用対効果というか、その工数に対してのインパクトの観点でいうと、確実に眠らないようにするための施策だと思っていて、
うん、
眠ったユーザーって結局ほぼ復帰しないので、
そうですね、もう新規ユーザーと同じ扱いでいいと思います、うん、はい、
どちらかというとあるステップからあるステップに行ってほしいのにそこで止まってしまっているユーザーに対してプッシュ通知とかアプリ内メッセージでオンボーディングフローを構築していくっていうのが、うん、やっぱり使い方としては重要かなと思うので、
うん、
今後この辺のそのなんだろう、ステップシナリオ的な配信のところと、うん、あと眠らせないための施策っていうのが重要になってくるかなと感じています。
まあそうね、だからそもそも前提としてアプリに多分こうちゃんとユーザーがこれがしてもらえたらとか、こういう状態になったらハマるっていうのは絶対もうアプリの機能の中とか、まあ、体験の中で定義しないとダメで、
はいはい、
そこにこう補助線って感じでプッシュとアプリ、
そうですね、
うん、
あとアプリ内メッセージとかで言うとやっぱり開発をがっつり挟んである機能を作るって大変なので、うん、その機能を疑似的にアプリ内メッセージで再現して AB テストして効果いいんだったら実装してみようみたいな部分の、
うん、
まあ、プリローンチの領域でも結構使えるかなと思ってるので、
うん、
まあ、まとめちゃうとやっぱりプロダクト自体の改善大事だよねって話になるんですよね。
まあそうですね、そうなんか、まあよりこう本当にハードに組み込む前に、まあ、アプリ内メッセージをやるみたいなところとかはもちろんそうだし、まあ、あと僕らのツールで言うとあの UX オプティマイザーってあれ Firebase、
はいはいはいはいね、Firebase だとリモートコンフィグ、
そう、リモート、そう、リモートコンフィグとかを使ってっていうことは、まあ、やっぱり、ね、学校変える前にやるべきですねっていう、
うん、
うんうん
うん、まあ、あとこれはどこまで触れていいか分かんないんですけど、
うん、
IDFA 取得自体のオプトインソフトオプトインっていうのは1個あるかなと思っていて、
そうね、まあ多分グレーだけどやる人多いだろうな、
うん、まあ、先日結構記事が上がってバズってたんですけど、
うんうん、
やっちゃいけないっていうふうに書いてる記事もあったんですけど、うん、あれも結局問い合わせしっかりしてみるとやり方次第というか言い方次第っていう部分はあったりして、
うんうん、
結局その明示的にユーザーに対して許諾を要求するっていうのはダメなんですね、
うんうんうん、
直接けど遠距離的に、
うん、
なんかしてくれるといいなぐらいの感じかな、まあ、ガイドラインちょっと読み込み方次第だけど、そういう言い方とかだと、まあ、グレーみたいな話もあったりするので、
うん、
まあ、あと結局この辺ってアップルの審査官次第ですからね、
そうさじ加減というか結局こうアップル的にはまあユーザーメリットあればまあ何でもいいよっていう感じであると本当に、うん、だし、まあ、前からさソフトオプトイン系で言うと、なんだろう、あのレビューの依頼とかはさ、しっかりこうガイドラインの中でもこういうのダメですとか言ってたりする、
はいはい、
うん、けどまあね、やってるとこは全然やってるから、うん、まあ同じような感じになるんじゃないですか。
そうですね、なんでまあこの辺はちょっと自己責任にはなりますけども、
うん、
やる人は多くなるんじゃないかなという気はしているので、ちょっと上げさせてもらいました。
まあ、あと、なんかちょっと話が変わったけど、こうアプリ内マーケティングっていうところでもないけど、なんかこう、ちゃんとユーザーを呼び戻す、まあ、施策を打つために、なんか最近だと、どうなんだろうな、部分的にこうウェイティングリストとかもなんか、ローンチ系だと、また施策として増えてきてるかなという感じがします。
はいはいはいはいはい、はい。
そう、本当、代表的な感じがします。なかなか要はこうダウンロードをする手前にとりあえずメアドだけ取ってみた
いな、うんうんうん、
いい事例があんまり思いつかない、うん、みたいなのはあっても良さそうだなっていうところを思いました。
確かにクラブハウスの場合はもう完全にアプリダウンロードさせてましたからね、うん、
させてたね。
その前段階でメアド収集とかでウェイティングリスト作っとく、リードリスト作っとくみたいな観点か、うん、確かにその辺はなんか一個あるかもしれないですね。
ね、うん、というのはできないけど思いました。
いはい、じゃ最後がマーケティング全体の部分ですね。ここは正直もう月並みな部分が多いのでさらっといっちゃうんですけど、
うん、
まあ、まとめちゃうとユーザー全体を見てユーザージャーニー全体を俯瞰してプロダクトの最適化していく、体験の 最適化をしていくって部分がより重要になっていくっていうところしかないかなと思っています。
うん、うん
結局その各ポイントのデータが分かれて存在してしまう状況になるというか、
うん、
かつ誰もそれを今後見ていけない、統一して見ていけないという状況が発生するので、
うん、
今後に関しては完璧にターゲティングできない、完璧に計測できないという前提で対局を捉えて、うん、まあ、意思決定をするとか、
うん、
まあ、改善していくという部分がより重要になっていく、まあ、なんかちょっと分かりやすく言っちゃえばマーケターが今まで結構プロモーション領域しかプロモーション領域の方に特化していたものをよりそのプロダクトの方とかの、4P の方にしっかり向けていくっていうところですね、
うん、
が対局としては重要なんじゃないかなって考えてます。
まあそうですね、まあ、とはいえ直接運用する人たちって基本獲得屋さんの担当が多いかなと思うので、まあ、どこまでねこういう視点をこのきっかけに持つようになるかっていうのはちょっと僕は懐疑的ですけど、
この辺をちょっと来週の再来週かの大手さんとのウェビナーとかでも聞きたいなと思っていて、
うん、
実際なんかこういうのを受けてチーム体制変わったのとか、うん、見る KPI 変わったみたいな話とかをちょっと結構深掘りできれば面白いかなって考えてます。
うん、まあそうですね。ただやっぱり結局なんか視点を持つためにはこう、そうまさにロールを変えるとかさ、
うんうんうん、
人が会社内でミッションとして置かれるような KPI を変えるとか、なんかそういうところにしかならないかなというふうにやっぱ思うんですよ、うん、っていう意味で言うと、まあ、この IDFA 変わったところで、まあ、基本そのユーザーアクエジションマネージャーみたいな人が混在して一番実務面だとテンパるはずだから、
うん、
なんかその人が同じ席に座り続ける限り、まあなんかいきなり UP 全体を見るようになるかっていうのをちょっと見てみようかなっていう。
そうですね、抜本的に変えるんだったら結局その横串型のグロースチームとかが必要かなと思ってるんですけど、まあ、なかなかねいきなり変えるっていうのはないと思うんで、あくまで多分今回のインパクトっていうのも見方によっては一手法潰れただけっていう見方もできるので、
そ、
う
ん、んな感じだと思います。
なんでそこは、うん、どんぐらいなんかドラスティックに変わるかっていうのはちょっと僕も正直懐疑的というか、
うん、
こんだけなんかむちゃ煽っといたあれだけど、
うん、
まあどこまでインパクトあるかっていうのはちょっと2ヶ月後3ヶ月後ぐらいに答え合わせかなって気はしてます。
そうですね、はい。今日はIDFA そもそも何ぞやっていうところから、まあ、今後どうなるかっていうところまでですね、ガーッと話させていただいたんですけれども、まあ、再来週実際に施行されてからどうなるかっていうところを見て、またなんかこの続編を撮ったりしたいですね。
うん、確かにそうですね。
うん。なんで、まあ、ちょっとこう、今、影響を受けてる事業者さんや、ツルベンダーさんとかは大変かなと思ってるので応援してます。
一言だな。この辺の情報は結構やっぱ足りてない部分も多いかなと思うので、
はい、
まあ、うん、できれば開示できる体制があるといいなと思いますよね。
そうですね、はい。なのでまあ何かこの辺、困ったり、僕らも全然特にアド周り系とかまだまだ弱かったりするので、ざっくばらんにお話したい方はですね、ご連絡お待ちしてます。で、この番組が面白かったら、いつも通りですね、ハッシュタグカタカナモバアップで、ツイートなどしてください。はいはい。終わっていい？
はい、
はい、
じゃあ今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
ございました。
また次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら、
バイバイ。